トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。12月も半ばを過ぎ、年賀状など新年を迎える準備も進む時期かと思います。皆さんはいかがでしょうか。県内の市町村では12月の定例議会が終わると、次は新年度の予算編成です。この番組では市町村長の皆さんをお尋ねし、市町村の今やこれからの動きなどをお伝えしています。今日は寒ブリシーズンを迎えた氷見市の林正幸市長に、冬の氷見の魅力や観光戦略などを聞きました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説、灘浦温泉元湯、イソップの提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
越中氷見と
越中氷見と
憩いの村で
憩いの村で、
いそいそいそっぷ伊勢料理、氷見はもちろん
憩いの村も
取れたて魚できっときっと、夜なら年中海も山もイソップだ
イソップだ。
氷見灘浦温泉元湯、府中町憩いの村、イソップ。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。冬の氷見といえば寒ブリ。大きさなど基準に合ったものが数多く水揚げされ、本格的な寒ブリシーズンの到来を告げる今年の氷見寒ブリ宣言は、去年より11日早い先月20日でした。
今日から氷見寒ブリいかがですか。
氷見番屋街では軒を連ねる鮮魚店が早速氷見寒ブリのラベルが貼られたブリを販売し、訪れた観光客も大きなブリに熱い視線を送っていました。
もう太って丸まれて本当に美味しいと思います。最高のブリですよ。でも値段も最高にいいじゃん。
寒ブリシーズンを迎えて林市長に聞きました。
早々と寒ブリシーズン始まりましたね。
はい、今年は氷見寒ブリ宣言が早々に出たことは大変喜ばしく、豊漁を期待をしております。
市長が個人的にブリに寄せる思いなどお聞かせいただければと思うんですが。
はい、毎年ブリを1本そのまま買ってきまして、友人知人でブリ尽くしの料理をいただいております。ブリによりまして氷見市内の料理店や民宿がにぎわって、氷見の経済循環の源であろうと思っております。こうしたことを考えますと、ブリと共存共栄しているのが氷見というふうに言えるのではないかと思います。
今月1日からそれぞれの店が自慢のブリ料理を競い合う氷見ブリフェアが始まっています。
はい、今年の参加店は民宿とかホテル、それから割烹や寿司店など31の店舗でお刺身をはじめまして、各お店の自慢のブリ料理をお召し上がることができます。この氷見ブリフェアは2月いっぱいまでを予定をしております。また来年1月19日の日曜日には、氷見番屋街におきまして、ブリブリ尽くしというイベントも開催いたしまして、ブリの介在ショーでありますとか、お刺身の振る舞い、あるいはブリカブス汁の販売、そういう、イベントも予定をいたしております。どうか皆様氷見へお越しいただきまして、富山湾の冬の王者といわれる寒ブリの旬の味を楽しんでいただければ幸いでございます。
氷見ブリフェアは今シーズンで8回目で、フェアを心待ちにしている人もいて、冬の氷見のイベントとして定着してきているということです。寒ブリの水揚げは天候や海の状況など自然を相手に毎日コンスタントにというわけにもいきませんが、今シーズンの豊漁を期待したいと思います。 トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。さて、寒ブリシーズンを迎えた氷見市ですが、氷見の観光はブリだけではありません。寒ブリのシーズンもそうですが、1年を通して多くの観光客が訪れてほしい、まずはですね、氷見市の観光戦略についてお話しいただけますか。
はい、平成30年3月には氷見市として初めて氷見市観光振興ビジョンを策定をいたしました。地域間競争の中で目的として選ばれる観光都市、そういった市にしていこうという取り組みを今進めているわけであります。オール氷見で取り組むこととしておりまして、多様な主体と行政が互いに連携協働しながら観光振興による元気づくりを進めることとしております。特に最近は海外の方がたくさん日本にいらっしゃっているわけでありますので、インバウンド、それから農産漁村の特色を生かした滞在型観光を推進をしてまいりたいと思っています。
観光ではですね、インバウンド対応、特に台湾からの観光客受け入れに力を入れていらっしゃいますね。
はい、実は私市長に就任いたしまして3年目になりますけれども、毎年台湾を訪問しておりまして、今年は南の方の高雄市を訪問をいたしました。この高雄市というのは氷見市ともご縁がございまして、氷見市出身の実業家の浅野総一郎がかつて高雄で港湾や鉄道の整備に尽力をされたわけでありますが、そんなことで歓迎をしていただきましたし、今後漁師の交流についても前向きに検討したいというふうにも言っていただきました。
台湾からのインターンシップも受け入れてらっしゃるということですね。
そうなんです。台北にあります台北城市科技大学という、そこをとですね、氷見市の観光協会が友好提携をいたしまして、今年の9月から1年間の予定でこの大学の女子大学生3人が氷見市の民宿のイソップさんの方で現在研修を行っております。科技大学さんの方からは、今後ともインターンシップを出したい、また観光業界だけではなくていろんな分野、例えば理工系の工場であるとか、そんなところにも出したいので、今後とも氷見市とも連携を深めていきたいというようなことでおっしゃっていただきました。
さて、観光対策としてはですね、年間を通した食のイベントもありますよね。
そうです。市内の民宿や飲食店が旬の地元食材を存分に生かした料理を提供する食の都、四季を彩る氷見三昧というのも27店舗で実施中であります。メインとなります平日の昼に提供する氷見三昧御膳につきましては、氷見漁港で水揚げされた新鮮な魚介類などを使った各店の趣向を凝らしたお値打ち価格のセットとなっておりまして、四季を通じて氷見のグルメをご堪能いただける、そんなキャンペーンとなっております。
そうしたグルメ、そして海浜植物園、漁業文化交流センターなどの観光施設もパワーアップして、年間を通して氷見が楽しめるというわけですね。
はい、現在氷見市の海浜植物園と漁業文化交流センターを改修をしているところであります。
まずその海浜植物園、
はい、今後は海浜植物という資産も生かしながら緑化の拠点、そしてまた子育て世代などが雨天の時でも遊べる子どもの遊び場や学び場、あるいは人と人との交流を生み出す憩い学びの場へと、リニューアルをしていこうということで今リニューアルを進めています。
そして漁業文化交流センターは、
はい、これは滞在型観光、ここでもう少し氷見の漁業を知ってもらおうと、そういうような拠点にしたいと思っておりまして、今改修を進めている中身といたしましては、海中や船の上にいるような感覚を味わうことができる仮想現実と言っておりますが、 VR シアターを設置をしたり、あるいは 越中式定置網の中で魚と一緒にいるような体験ができる、拡張現実と言っておりますが、 AR ストリームの整備などのリニューアルを進めております。グランドオープンは今年度末の予定ですが、今週末の21日の土曜日にはプレオープンイベントといたしまして、 VR シアターを一足早くお披露目させていただきますので、ぜひ皆様いらしていただきたいと思います。
その漁業文化交流センター、そして海浜植物園、今アイスショーの投票が行われてますね。
そうなんです、12月22日まで、投票をしていただきたいと思っておりまして、これは市のホームページで、見ていただければ、海浜植物園あるいは漁業文化交流センターのところで、表示してございますので、ぜひ投票していただきたいなというふうに思います。
氷見市の観光面での課題は滞在型観光への取り組みです。観光拠点である海浜植物園や漁業文化交流センターのリニューアルで魅力が増し、氷見に滞在する時間が長くなるとともに宿泊にもつながることに期待です。また日本全体で増えている外国人観光客インバウンド対応では、台湾での市長のトップセールスが富山空港との直行便がある台湾からの観光客増で実を結んでほしいですね。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に聞いています。今年の氷見の冬は寒ぶり、そしてこの時期の氷見の楽しみ方ですが、何か特別なものがありましたら。
冬の氷見市を彩るものといたしましては、イルミネーション in 氷見というのが来年の2月末まで中心市街地を流れる港側の中の橋付近で開催をしております。港側の上に天の川をイメージした LED が飾られています。また謎解きラリー忍者服部くん獅子丸創作大作戦というのを来年の3月末まで開催をしております。皆様ご存知の通り、氷見市は藤子不二雄 A 先生のふるさとでありまして、忍者服部くんの町でもあるわけであります。そんなことで町中に設けられた4カ所のラリーポイントを巡りながら4つの謎を解き、謎が全て解けましたらクリア賞を受け取ることができます。また AR アプリをスマートフォンにダウンロードして各ラリーポイントでかざしますと、実際の街を映した映像の中にキャラクター画像が現れるものでありまして、計10種類のキャラクター像をスマートフォンの中にゲットすることができます。日中にはこの謎解きラリーを、夜にはイルミネーション、そしてまた氷見ブリフェアなどで氷見の魅力を存分にお楽しみいただくことができると思っています。
そしておすすめの立ち寄りスポットですが、
やはり氷見番屋街でございますね。それと先ほど謎解きラリーとも関連しますが、街中の氷見市藤子不二雄 A 漫画ワールド、この2つをぜひ訪れていただきたいと思います。今月15日に開通をいたしました人の橋の親柱に藤子 A 先生の4大キャラクターの忍者服部くん、怪物くん、笑うセールスマン、そしてプロゴルファー猿、この4つのキャラクターのブロンズ製のモニュメントなど、街中の漫画キャラクターたちにどうか皆さん会いに来ていただければと思います。
年中楽しめる氷見ですけれども、まずはブリを含めてですね、この時期ならではの氷見を堪能したいですね。
ぜひ皆様よろしくお願いいたします。
謎解きラリーについて詳しくは藤子不二雄 A 漫画ワールドのホームページをご覧ください。
さて林市長は、観光は裾野の広い産業、旅行や宿泊、飲食、小売、交通サービス業だけでなく農林水産業などにも影響を及ぼすとおっしゃっていました。新年に向けてその氷見の観光振興が進むことに期待するとともに、まずは今シーズンの寒ブリの豊漁を願いたいと思います。トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林正幸市長に聞きました。トップインタビュー、いいね富山。来週は今年最後の放送になります。黒部市の大野久義市長に、ももクロライブやシアターオリンピックスなど今年を振り返りながら、新しい年の黒部宇奈月の観光振興などを伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設、灘浦温泉元湯、イソップの提供でお送りしました。